Come on, Shota, you're the guy. You know, everybody knows Sherry Echigon?
皆さん、シェリーさんをご存知だと思いますけども。
ね。She's been in the hospital now for what? How long? Almost a year, huh? It seems like a year to her husband, but I think she's been a husband for 3 weeks.
多分、夫にとっては1年ぐらいの感じでしょうけど、今3ヶ月ほど入院しています。
One month.She's been there. She,
まあ、ほぼ1ヶ月ですね。
She's had AOSD.
AOSD というなんか病を患っていらして。
I don't know what that means. You can look it. You can Google it. AOSD.
それが何の、頭文字だかよくわかんないです。
And her husband has been living alone while she's been in the hospital.
そして、彼女が一人で、彼女が入院してる間、その旦那のジャーウィンはずっと一人暮らしみたいな生活をしています。
But the good news is she's home right now.
しかし今家に帰ってきています。
She came home for a vacation. A staycation.
Yeah. A staycation.
She came home.
ああ、そして最、いや。
いや、休み。
休み。
はい。Vacation という。
Vacation.
はい。
But she goes back tomorrow. しかしまた明日戻ってしまいます。
And if her numbers go further down, then she'll be able to go home.Next week.
そして、来週また戻ってくることができるらしいんですけども。
I bring that up because, you know, I read this book once, I think it was by John Piper. It says, Don't waste your cancer.
そのジョン・パイパーが、その今この話をした理由っていうのは、昔そのジョン・パイパーっていうその、まあ、人が書いた本にその、がんをの機会を、無駄にしてはいけないという本を、読みました。
Okay, let me try this one. And I remember telling Sherry, "Don't waste your hospital visit."
そして私はそのシェリーに言いました。その病院にいる機会をですね、無駄にしないでと。
Because every day she sits in this lounge, and the same people come there every day to watch TV, eat, or just get out of their bed.
なぜなら彼女はですね、毎回同じその何でしょう。ラウンジに行って同じ人たちと会って同じ人たちと話してテレビとか見たりしてるわけですけども。
So, you know, there's this lady who came up to her and said, "Hey, do you speak English?"
そしてですね、ある女性がそのシェリーの元にやってきて、そのね、あなた英語喋れると聞いてきました。
And then the next thing she knows, this other lady comes up and they're talking, and she started to share the gospel.
そしてある日ですね、そのある女性たちが話してる中で話して加わって。その福音について述べました。
There's an Indian guy who's been in the hospital since December.
そしてあるそのインド人のですね、男性はですね、この同じ病院に、まあ、去年の12月からずっと、いました。
Jerwin was telling me about him. This guy just wants to die.
そしてこの人はですね、もう本当死にたがってるような人でした。
But I think Jerwin and Sherry talked to him and prayed with him and he received the Lord.
そしてですね、しかし、ジャーウィンと彼女が一緒に彼のと共に祈ってあげて、彼はその死をですね、受け入れました。
And so she's been sharing a lot now to everybody there because, you know, they're a captive audience. They can't run away.
なぜならですね、その彼女はずっと福音について病院で話してて、まあ、彼らは逃げることができないので、まあ、聞かざるを得ない状況でした。
So a new ministry has sort of grown out of Konondai Hospital.Konodai, whatever. Yeah.
その Konodai病院っていう、場所でその新しいですねミニストリーが、まあ、スタートしました。
So I'll just let you know you can sneak in anytime.
ですからこの病院いつでも行って、まあ、加わることもできます。
So just see Jerwin if you folks want to go and share the gospel with all these people and lay hands on them and watch them get healed and come to the Lord.
この人たちと一緒にですね、共にミニストリーを、行いたい場合はぜひジャーウィンとかと話してください。
So, amen. Can you just stand so people know who you are?
ちょっと立って皆さんに顔を、教えてください。
So we're praying still for Sherry.
そして私たちまだシャリーのために祈り続けてます。
Amen. You know what if the Lord came and asked, you know, that he was looking for somebody who was good and honest and righteous in Shibuya.
もしですね、ある日、イエス様がその、まあ、渋谷にやってきて、神様が渋谷にやってきて、 私がですね、その真実で誠の人を探していると言ってきたらどうでしょう。
How many people do you think he would find?
彼はですね、この場所で、この渋谷の地で一体何人の人を見つけることができるでしょうか。
And the question is, would you be one of them?
そしてやっぱ一番の質問は、皆さんはそのうちの人に、まあ、なれるでしょうか。
Well, this is what the people of Jerusalem experienced in the book of, in the book.Of Jeremiah.
そのエレミアのエレミア書でですね、これ、似たようなことがエルサレムでも昔ありました。
It says in Jeremiah 5:1, it says God was searching for someone in the capital city, and if he found one, he would forgive the city.
そのですね、神様はエレミア書の5章でこう書いてあります。彼はですね、その、まあ、その、イスラエルの首都でもう真実で、正直な人を探してまして、もし一人でもですね、見つけることができたなら、その町全体を許すと言いました。
But it said he didn't find anyone.
しかし彼はですね、たった一人も見つけることができなかったんです
。 So today we're going to look through the book of Jeremiah.
今日はですね、エレミア書を、みんなで見ていきたいと思います。
We're going to look at the words of the prophet.
預言者の、言葉を、みんなで、学んでいきたいと。
And we're going to look, we're going to look at his call.
そしてですね、彼の、与えられていた、証明を、見て、
And then we're going to examine his warnings.
そして彼がですね、与えた警告、
And then we're going to see how long, how wide, how deep, how high is the love of God.
そしてですね、神様の愛がどれだけ深く、大きくですね、高いものなのかを、みんなですね、知っていきたいと思います。
So what I'm hoping to do today is that we're going to look atThe message of hope in the face of judgment.
そしてですね、今日はその、裁きにあっての、希望に、裁きの場にあっての希望をですね、みんなで、見ていきたいと思います。
Okay, let's see if I got this right. I'm going to go backwards. Maybe if I turn it on, yeah? All right, girl, you're going to have to do this with me. Oh, okay, I see.All right. Let's just describe. I'm going to do this for you, and then you're going to click it. All right, cool. Again, this thing is technology. Come on. I love it. Okay. So we're going to look at who this prophet is. Who is this guy, Jeremiah?
このエレミア、まずエレミアって一体誰なのかをみんなで見ていきたいと思います。
How many of you have read Jeremiah?
この中でですね、エレミア書をですね、読んだことある人はいるでしょうか?
How many of you enjoy reading Jeremiah? もう、もう読むときまですごい喜んだんですか?
エレミア書を読むのがすごい楽しい人はいますか?
楽しくないね。
楽しくないです。
Because this prophet was a man who was, ministering during the 13th reign of Josiah to the 11th year of Zedekiah, a bad king.
その彼がですね、その、預言者として活動していた時期というのは、ヒゼキヤ王の13年目と、ゼデキヤ王の、年だったので、ゼデキヤ王っていうのは、まあ、とても悪名高い。非常に悪い王でした。
And Jeremiah's message to Israel was, judgment is coming.
そしてですね、彼のその予言の中での一番のメッセージは、裁きがやってくるという話でした。
I'm sure he didn't say it like that. You know?
彼はですね、もちろんそのようには言っていなかったと思いますけども。
Judgment is coming.
このようにね、裁きがもうすぐやってくると。
No, it's not a message you want to hear.
ね、もちろんこのようなメッセージは誰も聞きたくないとは思います。
Because Jerusalem, Israel was in a very bad place.
なぜならですね、その、エルサレムというのは当時とても、悪い状況にありました。
And if you want to know how bad it was, go back to, go and read 2 Chronicles.
これ、当時がどれだけですね、その、すさんだ状況だったかっていうのは、第二列王記を読めば、分かると思いますけども。
Verse, chapter 34.
すみません、列王記じゃない、歴代史だ、歴代史の第二歴代史の、4章を読めば書いてあります。
Because Josiah, what he did was he knocked down all the altars that were dedicated to idols.
Who did it?
Josiah.
ヨシュアはですね、その当時その、偶像のために捧げられていた神殿、 祭殿を、すべてなぎ倒しました。
He burned all the bones of the priests of those altars.
そしてそのようなですね、偶像のために仕えていた、祭司たちの、骨をも、焼き尽くしました。
So here's Israel who's supposed to be dedicated to God Almighty.Worshiping other things.
そしてですね、そのイスラエルは、本来ならば神様に出しに、仕えていく、国民だったはずなのに、もう当時はですね、神様を忘れ偶像に仕えていました。
And you might not think that's bad. Okay, that's not really bad, right?
もちろんそれだけ聞くとそこまで悪いような話にも聞こえないかもしれません。
But they were also burning their children.
しかし彼らはですね、なんと自分たちの実の子供でさえ、を何で捧げ物として焼いていたりしました。
They would sacrifice their children by placing them in a iron statue.
その鉄の偶像の像の前にですね、子供たちを持ってってその前でですね、焼くという非常に野蛮なことをしていました。
And all the priests would start chanting.
そしてそれに仕えていた祭司たちはその前でですね、まあ踊ったり歌を捧げたりしていました。
To drown out the cries of the children inside.
そこにいる子供たちのですね、泣き叫びを聞こえなくするためです。
It says in Jeremiah 2:5.
エレミア書の2章5節にこう書いてあります。
Is that, you know, what they did was they started going after worthless gods and thus became worthless.
彼らはですね、その、私から遠く離れ、虚しいものに従って、虚しいものとなったと書いてあります。
In Jeremiah 2:27, it says that the prophet said to a tree, You're my father.And to a stone, you gave birth to me.
そしてですね、これらはその、まあ、祭司たちなんですけども、木に向かって私は、あなたは私の父、石に向かってあなたは私を産んだと言っていました。
You know, so what they did was they took the sin of perversion and they perverted what was good.
そしてですね、彼らはその、神様に背いていってですね、他の人たちの偶像に使い出しました。
They also had a sin of ingratitude.
そして彼らは他にもですね、その、インラディチ
ュードは、ありがとうではなく、
その、感謝しない、心を持っていました。
Okay, so, you got me all thrown off now. I don't know what、Sorry. I'm saying anymore. That's okay. Amen. So, you know, this idolatry, it's kind of crazy, isn't it?
その、まあ、その偶像礼拝、この当時の偶像礼拝というのはとても、まあ、非人道的であったし、悪いものでしたね。
Because in Jeremiah 2:13, it says this.
そのエレミア書の2章、13節にこう書いてあります。
For my people have committed two evils.
私の民は2つの悪を行った。
They've forsaken me, the fountain of living waters.
湧き水の泉である私を捨てて。
Okay, what they did was they started having idolatry. They started worshiping other things.
まあ、つまり、自分、神様、本当の神様以外の神様に使い始めたということです、ね。
And it says that they hewed out cisterns. They dug out vases, I guess you would say. But they were broken that they wouldn't hold water.
そして多くの水ためを水をためることができない壊れた水ためを自分たちのために掘ったと書いて
ある。I mean, how many of you would do that?
この中でこのようなことを行ったことがある人いるでしょうか。
How many of you would buy a broken thermos bottle and carry it around with you?
なぜ、この中でですね、その壊れたですね、例えばその、なんでしょう、ボトルとかを持ち歩く人はいるでしょうか。
How many of you after you make cake or buy mochi go home and worship it?
もしくは例えばケーキとか餅とかを家で、店で買って家に持ってってそれに、礼拝を捧げるようなことを拝んだりするようなことは、ないと思います。
And say, Oh cake, you gave birth to me.
そしてケーキに向かっていやケーキよあなたは私を産んでくれた
Or 餅 Save me.
もちろん私を救ってください。
It's crazy when you think about it. And this is what Israel was doing.
今想像するととってもおかしなことのように聞こえますけど、当時のですね、イスラエルの民はまあ似たようなことを行っていました。
So this is the state of Israel. They were just crazy. They were walking away from God.
彼らはですね、その、実に神様から離れていっていました。
So in Jeremiah 7,
エレミヤ書の7章にこう書いてあります。
God tells Jeremiah, go and stand at the gate of the temple. あのテンポの門で、
まあ、神殿の前に立ちなさいと。
Okay. Yeah, not yet, but anyway. Don't worry about this. Just follow
okay,
me, bro.
Okay.
Come on, we're doing this together. Okay. All right. He says, stand in the gate.
そして神様はエレミヤにですね、まず神殿の門の前に立ちなさいと言いました。
And say this.
そしてこれを言いなさい。
Amend your ways and deeds, and I will let you dwell in this place.
あなた方の行いと技を改めよう。そうすれば私はあなた方のところに住まわせようと。
He said, come and return to the place of worship.
本来ですね、あなた方が賛美する場所のところに戻ってきなさいと言いました。
But they wouldn't listen.
しかし、民はですね、エレミヤの言葉に聞き従いませんでした。
But they went into the temple and they said, the temple of God.
そして彼らは神様の神殿のところにやってきて、神の神殿、神の神殿と叫びました。
And Jeremiah 7:4 says this about the temple of God.Don't trust in deceptive words.
そしてこう言いましたね。この偽りの言葉をですね、信頼してはならないと。
Because the temple of God's not going to save you.
なぜなら主の宮というのはあなた方を救うことはできない。
This building, this what we call church, is not going to save you.
この建物、私たちが教会と呼んでいる建物自体は皆さんを救うことはできないんですね。
Because on Sunday between 6 and 3, this is where we have worship.
ここでですね、私たち、まあ賛美をいつも、していますけども。
But from 4 o'clock sometimes to 9 and on Saturdays, this place rocks.
しかし、それ以外のですね、私たちが礼拝している時間以外はいつももう、パーティーとか行われている場所です。
So this is what God is saying.Don't just say the temple is going to save me. It's not going to save you.
ですから主の宮とばっかり言っていないで、それらは決してですね、救うことはできないんだよと神様は伝えました。
The place is not a safe place.
建物という、何かに属しているからと言ってあなた方は、安心してはいけないということですね。
And Jeremiah gives him a history lesson about Shiloh. He said, "Do you remember Shiloh? That place was God's place too, and it's destroyed."
そしてですね、神様はその、他にもですね。シャイロという場所について話してですね、それは神様の場所でしたけども、滅ばされてしまいました。
So in Jeremiah 5:6,
そしてエレミヤ書の5章6節にこう書いてあります
。God starts to identify their sins.
7章5節から6節にこう書いてあり、彼らはですね、神様は彼らが行ってきた罪についてですね、を指摘し始めました。
They failed to bring justice.
まず彼らはですね、抗議をですね、正義を行うのをやめてしまいました。
They oppressed strangers.
そしてですね、在留異国人とか、異邦人たちを、まあ、を虐げて。
They didn't take care of the fatherless, the orphans. They didn't take care of the widows.
彼らはですね、その孤児だったりだとか、ヤモメだったりだとか、そのような弱い人たちを、面倒を見ず、見せてしまいました。
And 8 to 10.
そして、8節から10節にこう書いてあります。
Okay, the next one. 8 to 10. And I will, this is what God says to them, I'm going to cast you out. I'm going to cast you out.
そしてですね、神様はこう言いました。私は、あなた方をですね、もう、追い払おうと。
Because it says you steal.
なぜあなたは盗みを働いて。
You murder.
殺しをして。
You commit adultery.
姦淫の罪を犯して。
You swear falsely. You give offerings to Baal.
そしてですね、その誓いをですね、誓ったのにもかかわらずそれを守らなかった。
You go after other gods.
他の神々を追い求めて。
And then you say, we're delivered.
そしてね、私たちはもう救われたとあなた方は叫んでいる。
This is what God told him. This is what you do.
しかし神様はですね、あなた方はこのようにですね、もうして悪いことをしてしまったんだということを指摘しました。
So he says, I'm going to cast you out.
ですからあなた方を追い払わなければいけない。
And he gets so mad that he tells Jeremiah, I don't even want you to pray for these people.
そして神様はそれもとても彼に対して怒りを持って、こう言いましたね。エレミヤに対してこう言いました。もう彼らのためにですね、もう叫んで祈りをする必要ももうない。
This is the only, there's only two times God tells people don't pray.
聖書の中でですね、神様は祈ってはいけないと2回だけ言いました。
Because he says, if you pray for these people, I'm not going to even listen.
なぜならですね、もう神様はもう彼のために祈ったとしても、私はもうあなたの祈りをもう聞き入れないと言いました。
Now, how many of you realize that Moses was a really holy man?
そのもちろんモーセというのはですね、皆さん知ってる通りとても何でしょう、聖なる人でしたね。
He was a friend of God, right?
神様は神の友と呼ばれたぐらいの人でした。
And Samuel.
サムエルもそうです。
I mean, whenever he said something, his words would not drop. God would always do what he says.
サムエルと神様というのはとても深いつながりを持っていて、サムエルが願ったこと、祈ったこと、すべてはですね、神様は聞き入れてくださいました。
But in Jeremiah 15:1, he said, even if they prayed,I won't listen.
しかしエレミア書の51節、15節の一章にこう書いてあります。たとえモーセとサムエルが私の前に立っても私はこの民を顧みないと。
So he says, get them out.
ですから彼らをですね、立ち去らせなさい。
This is what he says in 7:23.
そして7章23節にこう書いてあります。
But this command I gave them, obey my voice and I will be your God.And you shall be my people, and walk in that way that I command, that you may, that it may be well with you.
しかし、神様は後ほどこう言いました。私の声に聞き従い、そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる、あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩めと。
But in the next verse it says, but they did not obey or incline their ear.
しかし彼らは聞かず耳を傾けず、悪い堅くなの心の計りごとのままに歩み、前進するどころか後退した。
But they walked in their own counsel and the stubbornness of their evil hearts and went backward instead of forward.
彼らは前進するどころか後退したと神様は言っています。
I mean, Israel broke covenant with God.
イスラエルはですね、神様と結んであった契約を自らですね、手放してしまったんですね。
The terms of the covenant was really easy.
その契約の内容というのは単純なものでした。
Jeremiah 11:8 says, this is the terms of the covenant.
そのエレミア書11章にその契約の内容が書いてあります。
Obey me.
私に聞き従いなさい。
Easy.
それは簡単なことではありませんか。
But they decided, I'm not gonna obey God.
しかし彼らはですね、神様に背いて、全く反対の道を歩んでしまいました。
So what God says was, I'm gonna send Nebuchadnezzar and destroy you.
そして神様はこう決めたんですね。私はネブカドネザルをですね、連れてきて、彼らを滅ぼしてしまおうと。
So Nebuchadnezzar came.
そして、バビロンからですね、ネボカルネザル王がやってきて、
destroyed the temple,
神殿を打ち壊して、
took all of the gold and the silver,
すべての金銀をですね、イスラエルから持ち去ってしまいました。
And then he took the people.
そしてですね、なんと民をも捕囚して連れて行ってしまいました。
He took them to his home and made them slaves.
そして彼はですね、イスラエルの民を奴隷として、自分たちの国でですね、に連れて行ったんですね。
So God used Nebuchadnezzar to punish Israel.
彼はですね、神様はですね、ネボカドネザル王を使ってイスラエルにですね、その裁きを与えました。
It says that Nebuchadnezzar was God's servant.
ここに書いてありますけど、ネボカドネザル王はイスラエルの神様のしもべだと書いてあります。
To destroy the place that they thought would keep them safe.
その自分たちがのにとってですね、平安の地だと思っていた場所を、破壊するためにですね。
How would you like to be called by God to give that kind of message?
神様にですね、そのような、何でしょう、ことを言われるものになりたい人はいるでしょうか。
I'm going to call you to stand in the middle of the intersection in Shibuya.
例えばですね、あなた方を、渋谷の、交差点のど真ん中に立たせて。
And tell them.That they're going to be destroyed unless they repent.
そしてですね、渋谷の人たちに向かって、あなた方が悔い改めないなら、あなた方は滅ぼされると叫んだら、叫ばなければいけない。
It was such a terrible message that the king even wanted to kill him.
そのメッセージはとてもですね、聞きがたいもので、当時のイスラエル王はエレミアを殺そうとしました。
He was bringing a message of war, and the message was you're going to lose.
そしてですね、彼がですね、与えられた伝えたメッセージというのは、戦争がいずれやってきて、あなた方は負けるというものでした。
You know, Jeremiah is a strong and a heavy book.
そのエレミア書というのはとてもですね、力強く重たい本だと思います。
But it's also a message of hope.
しかし、同時にですね、希望も書かれています。
Because in verse chapters 30, 31, and 32 is a whole message of encouragement.
その30、その後に出てくる31節と32節は31章と32章は、あらゆるですね、希望について書かれています。
Because when you read through the whole book of Jeremiah, you find little pieces of God always saying, But if you obey, but I will come, but I will protect.
エレミヤ書をですね、最初から最後まで読むと、神様はいつも必ずですね、もしあなた方が聞き従うならとか、しかしあなた方がこうするなら、しかしあなた方が、私の言うことにですね、戻ってくるならというようなことがたくさん書かれています。
So in Jeremiah 31:3,
エレミヤの31節、31章3節にこう書いてあります。
This is God speaking to Jerusalem, God speaking to the Israelites.
ここに書いていることは、神様がエルサレのためについ、イスラエルのためについて語っていることです。
I have loved you with an everlasting love.
私は永遠の愛を持って、あなたを愛したと。
Therefore, I have continued my faithfulness to you.
それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。
31:4.
31章、4節に書いてあります。
It says, Behold, the days are coming, declares the Lord. The next verse. All right.The next verse says, Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah.
見よ、その日が来る、主の御告げ。その日は私はイスラエルの家とユダヤの家とに新しい契約を結ぶ。
In Jeremiah 33:34, it says, For this is the covenant that I will make with the house of Israel after these days, declares the Lord.
その契約は私が彼らの先祖の手を握って、エジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破ってしまった主の御告げ
I will put my law within them and I will write it in their hearts and I will be their gods and they shall be my people for I will forgive their iniquity and I will remember their sin no more
主の御告げ私は彼らの咎を許し彼らの罪を二度と思い出さないからだ
Do you see what God is saying here?
ここで神様がですね言ってることを皆さんは捉えられているでしょうか
God is saying, I will.
ここに書いてるのは私がと書いてありますね
You don't have to anymore.
あなたがもうする必要はないんだ
I'm going to take care of that problem because you can't do it.
あなたがその問題を扱えないのは知っているから私があなたの問題を扱おうと
So I'll make you, I will gather you together.
そしてあなたをですね再び一つに戻そうと言っています
And I'm going to change your heart.
そして私がですね、あなたの心を今作り変えよう。
You don't have to do anything.
あなたが何か自分自らする必要はないんだと。
Because I'm no longer looking at what you do outside, but what's inside.
私はですね、もうあなたのですね、表面的な部分を見ているのではなくて、あなたの中身を見ているからだ。
So this is where we come to His story.
そしてですね、そこから私たちはイエス・キリストの話に結びつけることができます。
Because central to the new covenant.Was all God and none of us.
なぜならですね、その新しい契約の内容というのは私たちではなくて神様のものだからです。
Because this is His story.
これはイエス様についての全てイエス様の話に結び合わさっています。
The new covenant is based on His love.
新しい契約というのは彼の愛に基づいて作られていて、
It's based on His character.
彼の性質について築き上げられていて、
And it's based on His ability.
そして彼のですね持っている能力についてに基づいて作られています。
It's not based on what we can do, but it's based on everything that He has done.
新しい契約というのは私たちが何かやったからできているのではなくて、彼が行ってきたくださったものによって作られています。
God would address the internal problem, not the external problem.
神様はですね外側の問題ではなくて内側の問題について扱ってくださいます。
He's going to address our heart issues.
私たちが持っている心の問題について扱ってくださいます。
And He's going to address our mind.
そして私たちの思いもですね、全て、解決してくださる。
Because this is where sin comes from.
なぜなら罪というのはここからやってきます。
Sin doesn't come from what we do.
罪というのは私たちが行っているものからやってくるのではなくて
I'm going to say that again. Sin does not come from what you do.
罪というのは私たちが行うものからやってくるのではありません。
Sin comes from who you are.
罪というのは私たちであるがゆえに、やってくるんですね。
Because our nature is evil.
なぜ私たちの本来の性質というのはもう悪に満ちています。
But God has come and sent His Son to change
しかし、しかし神様がやってきて御子をですね、私たちに捧げてくださったからこそ今私たちはですね、変えられることができたんです。
He's come to give us a new intimate relationship with him.
神様はですね、彼を通して新しいですね、もっと親密な関係を、スタートさせてくださいました。
In John 6:37 through 40 it says this.
ヨハネの、ですね、6章37節40節にこう書いてあります。
This is what Jesus is saying.
これはイエス様が、語ってくださったことです。
All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out.
父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。そして私のところに来るものは私は決して捨てませんと。
For I have come down from heaven not to do my will, but the will of him who sent me.
私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。
And this is the will of him who has sent me, that I should lose nothing of all that he's given me, but raise it up in the last day.
私を使わした方の御心は、私を与えになってくださったすべてのものを私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです。
For this is the will of the Father, that everyone who looks on the Son and believes in him should have eternal life, and I will raise him up in the last day.
事実、私の父の御心は、こう 見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。
The Bible says, call upon the name of the Lord and you shall be saved.
聖書にこう書いてあります。私の皆を叫ぶ者は、あなた者は救われると。
I'm talking to people right now who doesn't know the Lord.
私はですね、今、この中で神様とまだ主とまだ出会ってない人と今話しています。
Talking to peopleWho's never made a decision to put their trust in the name of Jesus?
そのイエス・キリストという皆にですね、まだ信頼を置ききれてない人たちに今、話しています。
If you place your life into His hand,
もし皆さんが、がですね、自分の命を人生をイエス・キリストに捧げるならば、
It says that He will never, never let you go.
神様は決して見捨てないと誓ってくださっています。
The new covenant.
新しい契約とは、
is what Jesus was remembering and teaching in Luke chapter 19, 22, 19 and 20.
神様が、ルカの福音書で語っていることです。
It says that Jesus took the bread.
彼はあれですね、パンを取り、
the bread that you have in your hand.
皆さんが今手に持っているこのパンですけども、
and when he'd given thanks and broke it, he said to them, "Remember."Me, when you do this.
神様は、この聖餐式についてこう語っています。私を、見てこれを行いなさいと。
And then he took the cup, he took the wine.
そして彼はですね、杯も同じようにして言われたと書いてあります。
Okay. He took the wine.
ブドウ、酒も取って、こう言われました。
And he said, "This is a new covenant."
これは私の、ために、これは新しい契約ですと。
My blood being poured out to you is a new covenant.
皆さんのためにですね、流された私の血は新しい契約です。
And when you drink this, remember me.
これをですね、新しく飲むとき、どうかこれを、覚えて行いなさいと。
It says the Bible says explicitly that God will come and write the laws upon your heart.
聖書にはこう書いてあります。神様が再びやってくるときは新しく自分たちの心にですね、契約が、書かれると。
I've heard people say, how can you be so good?
そしてですね、聖書、私今まで何かその聞いたことはあります。なぜそんなに、良い行いをできるのか。
It's not me.
そして私はこう言いました。これは私の力ではない。
But it's Christ who lives in me.
しかし私の中に住まわれているイエス・キリストですと。
I invite you to.
ですから今、皆さんをここに招待します。
To choose Jesus.
イエス・キリストを選んでください。
To receive him into your heart.
どうか彼を自分の心に、受け入れてください。
Let Jesus change you, not us.
イエス・キリストが私たちを、変えてくださるように、自分たちの力で自分たちを変えるのではありません。
You need a new nature.
新しい、性質を持つ必要があります。
The nature of a righteous and holy God.
新しい、神様のですね、性質をいただく必要があります。
So Father, we take this bread.
ですから天のお父様、今このパンをいただきます。
In remembrance of your broken body.
あなたの砕かれた体を思い出すために。
As you hung in the cross for us.
そしてあなたが私たちのために十字架にかかってくださったことを覚えるために。
Let's just take this all together.
これを今いただきます。アーメン。
And Father, we remember the blood that you shed upon the cross.
そして今、十字架で流された血を、思い出します。
We've tried so hard to come before you clean and upon our own terms.
私たちのためにですね、この地上にやってきて、十字架にかかって砕かれたことを今、思い出します。
But it's because of your blood that's been poured forth.
私たちのために流された、前に流された血のため、血によって、
It's your blood who washes us clean.
私たちのから、私たちはですね、今、きれいに洗い流されました。
It makes us whiter than snow.
神様どうか私たちを、光、血の塩としてください。
Let's take this.
どうかこれをいただきましょう。
Now, there's a song that they were singing.
先ほど歌っていた、賛美の中で、
It's a joyful song.
その喜ばしい、喜びに満ちた歌がありました。
Because you know, if you have the Lord in your heart,
もし皆さんの中にですね、神様がおられたら、
What does it say here? There's no sickness that can claim us.
もう私たちはですね、まあ、英語の方ですけども、病を私たちに打ち勝つことはできないと書いてあります。
All disease has been defeated.
どんな、病も私たちに、勝つことはできません。
All your chains have been broken.
全ての鎖は、解き放たれました。
No darkness will triumph.
そして暗闇はですね、私たちに打ち勝つことはできません。
Why?
なぜでしょうか。
Because you have overcome the world.
なぜならあなたがですね、世に打ち勝ってくださったからではないでしょうか。
Let's all stand.
皆さん一緒に、立ちましょう。
And let's just sing the whole song.
一緒にこの歌をですね、全部歌いましょう。
Amen. Go for it.